まあまあまあ、皆さんこんにちはということで。
はい、こんばんは。
はい、別ラジでございます。はい、っていうことなんですけどね。
そうですか。はい、ありがとうございますね。ああ、時間帯考えとかんね、我
今
々
週
も。
は、ああ、須田さん、先週は来なかったな、そういう理由なんですか？ 聞いてないのに、そんなね、言ってくれるんですね。まあ、あんま、なんとは言いませんけども、もう口をね、ちょっと、まあ、配信来てる人だけ、コメントを見て、把握していただければな、っていう感じですね。まあ、そんな感じなんですけど、今回はね、アンケートをね、
は
募集しました、今回も。
い。
今回のアンケートはですね、ドローン持ってますか？また欲しいと思いますか？でアンケート取りました。
ああ、ドローンね。確か
ドローン
に
ね。
興味あるよね。
なんか、
あれ、今日なんです。はい。
そうです、今日です。
はい。
はい。
今日は僕、寝坊してませんからね。
そう
言っ
で
とき
す
ます
ね。
けど。
定刻通り。
別に昨日、てっぺんまた回したわけじゃないからね。言っとくけど。
今日なんかその遅刻する要素あった？
いやー、特にないけど。
まあまあまあ、よかったけど。
いやー、あれ今日って言われたら、ほら、前回と一緒のパターンなんかなと思ったかなと思って。一応言っとくと、前回事故ですから、はい。
事故です。
はい、事故です。
今はね、今日は事故らなかったということでございましてね。
はい。で、ドローン。
ドローンの、話です。
確かに気になるよね、ドローン。
ああ、まあ皆さんね、どうなんですかね。なんか、だいぶ前からね、出始めたもんね、ドローンなんて。
ね
ねえ。で、なん
え。なん
か、
か、ドローンのあの映像って結構いいよね。
ああ、ドローンで撮
映像とか
影
で見てると。
とか、なんか、そうね。ちょっと高所恐怖症の人にはちょっとあれかもしれないけど。高いとこからの
でも
撮影
そ
なん
う
で。
なんかな、高所恐怖症の人って映像でもやっぱ怖いんか
どうなんかね、やっぱ最初地面からスタートしてこう上がっていくからさ、
な。
やっ
う
ぱ、
わってなるんかね。
わーってなるかもしんない。わかんない。
高所恐怖症の人って逆じゃない？
逆
言っ
なん？
たら。地面の方は全然大丈夫なんじゃ
あ、
ない？
まあまあ、地に足ついてる状態は大丈夫
なな
ん
ん
だろうけど。
か、高いところ急に見たら怖いかもみたいなのあるかもしれんけど。
ああ、
で
い
も
きなり
映像で
高
はや
い
っ
とこから
ぱ、
なん
う
か。
わってなるんかね？どう
ね
なんだろう？
え。ど、
誰かおらんのかね？
ねえ。
別ラジファミリーの中に、高所恐怖症の人は。
ああ、それもアンケート取る？
お客様の中に、つって
それもアンケート 取る？
高所恐怖症の方いらっしゃいませんか？つっ
高
て
所恐怖症ですかでアンケート取るか。
高所恐怖症の人は、本番に出れるチャンスやで。収
本
録
編
チ
に。
ャンス。
その、ね、高所恐怖症の人インタビューみたいなね。
インタビューみたいな。
インタビュー、
ちょっ
独占
と
イン
ね、
タビュー。
気になる。
ああ、ジェットコースター乗れたから大丈夫。でもなんだろうな、ちょっと怖さはあるよね。
まあ、確かにめっちゃ高いところとかね、なん
あ、
か、うおっ
東
て
京
なる
タ
よ
ワーのガ
ね。
ラス張りとかどうよ。
いや、ガラス張りは全然問題ないけど、
あれは、風？
風とか感じたらなんか、おおってなるよね。
ああ、なん
高
か、
いとこって風強くてなん
確か
か、
に、
吹っ飛ばされそうやん。
なんか綱渡り感というか。
あ、そう。ああいう綱渡りとかちょっと、おおって思うね。
ああ、確かに
なんか
ね。
建物の中だったら、だってもうほら、そんなんなんかね、なんか、コナンみたいな事件が起こらん限りは、まあ、大丈夫やろって思っとるから。
まあ、すごいね。
そう、コナンとかよく爆発して、あーとかなって、あれーとかなっとるやん。
地面が急に崩落してみたいなね。ないもん
も
ね。
うねえ、いやもうそうなったらそうなった時俺はもうしょうがないと思うから、あんまり建物の中とか感じんか
ああ、なるほどね。
な。どちらかといえば風とかめっちゃ感じる時が怖いかもしんないね。
なるほど、
言
な
っ
るほど。
たら外っていうんかね。
ああ、屋
建
外
物
の
の側に
ね。
守られとるっていうよりかはなんか外にいる時の方が怖いかもしんないね。
まあ、高所恐怖症の話ではなかったんだけど、今日は何の日的
ア
な。
ンケートってそれでし
アン
ょ？
ケー
高所恐怖症ですかっ
ト？
て後にアンケートでしょ？
ドローンのアンケートのはずだったんですよね。
あ、違かったっけ？失礼する。
ちょっと
ドローン
ね。
ね。
これは
何？ 4 月24日がまたドローンの日なんですか？
ドローンサッカーの日ってのがあるらしい。
ドローンサッカ
ドローンサッカーというのを、が大
ー。
分県別府市に事務所を置き、イベントの企画やトーナメント大会の制定を行う、日本ドローンサッカー連盟が制定したという。
日本ドローンサッカー連盟とかあるの？
ドローンサッカーとはみたいな書いてますね。韓国発祥の競技で、球場のプラスチックフレームに覆われた専用ドローンボールを使用し、5対5で戦う最新戦略型チームスポーツである。
まあそうね、確かに。
ボール、ドローンボールだ、ボール、ボールの中にドローンが入って、で、その、何専用ゲージ内のフィールド両サイドの空中に設置したリング上のゴールに入れて得点を競う。まあだからそういうドローンのね、そういうのがあるってことで、皆さんはドローンサッカーをしてみたいですかっていうアンケートだとね、さすがにね何それってなりそうだからドローン持ってますかというアンケートにしてみました。
あーこんな感じなんだ、へー、あーなるほどね、へー、
ドローン持ってますか、また欲しいと思いますかでアンケートだったんですけど、今回15票届きまして
確かにそうね、確かに、まあまあまあ、もうなんかね先に作ったもん勝ちなところあるよね、
ちょっとドローンだサッカーだ、次はドローンバレーが作れるかもみたいなね、なんかいろんなのをね作ろうと思ったら作れるわな、
はいはいはい、
まあまあまあ、で15票届きましてですね、すでに持ってる、欲しい、いらないの3択なんだけど、すでに持ってるは 0%、欲しい 20%、いらない 80% でございました。
あーまあでも普段使いには使えんよね、
まあね、なんかこう使う場所も限られてくるっていうね、ドローンをね、なんかこういう場所でしか使えませんよみたいなのってあるじゃん、なんかカメラがあったりするから、
だってちゃんと許可取らんといかんとか書いてるもんね、
そうそうそうそう
そうそうそう、確かに、
だからそれがあるから、まあ持ったところで使いづらいみたいな人もいるのかもしれないですね。
まあでも基本的にほらなんか俺とかほらバンドやっとるから、その撮影とかで使いたいとかっていうのはあるけど、
ああ
なかったら
一般
で、秋色とかほら、ラジオ聞くのが趣味って言ったら絶対ドローンとかいらんしょ
使い道ないわな、
ねえ、
覗き
そらね、あのね、あの近くの小学校にブイーンって飛ばしてとかっていう、
でもね
使い方あるかもしれんけど、
だバレるよね普通、
バレるバレる、
普通にバレちゃうから、
だって周りだってじいちゃんばあちゃんとか多いやろ、もうドローンの視点で特定されるやろ、まあ
ね、そうね、ちょっと開けてるから田舎だから、なんかすぐ目立っちゃうよねあって暗闇でなんか飛ぶだったらなんか、あ、それはそれでなんだろうな、ピカピカなんか光ってるぞみたいななるかもしれないですけど、
まあそうね、確かに、
まあ
なんかあれも、あれよね、なんかランクみたいなのもあるみたいよね、
あ、そうなの、
ドローン自体のその大きさとかあれで、
ああ確かに大きさとか小型なのか大型なのかってね、
なんかいろいろ種類もあるしね、
そうそう、
まあでもね、撮影とかそういうのに使うっていう興味がなかったら、まあ
確かに、ね、
持ってないわね、てかいらんになるわね、
いらないになるわね、一応リプライも来てます、
はあ、
最近、あ、ライコリさんですね、最近、農業にも、農業にも
ライコリ
ブロッコリー
マッコリー、
マッコリーマッコリーに改名された人なんか最近、農業にも利用されますので欲しいとは思いますと、
あーでも農薬のやつでしょ、
農薬さん、散布的な、
前からなんかドローンか分からんけど、なんかラジコンで農薬撒いてるみたいな、なんか近場で俺、はいはい、地元の時近場でやってる人いたわ、あそう、
なんか
それはなんか免許がいるとかなんか言ってたような気がする、
あなんか操作にも免許いりそうだよな、なんだろうな、
なんかあれそう、ドローンね、なんかドローンの国家資格みたいなの知ってる、
あなんかさ、なんだろう、そこまでの資格なの、わかんない、免許みたいなのは
国家資格としてあるんよ、
へえ、
それあの専用の学校があって、
えドローン専門学校、
そう、授業料いくらも、
えいくら、
あのね、一番上のランクで多分1ヶ月ぐらいで120万ぐらい、
え、そ何を学ぶの、120万もかけてドローン1個もらえる
もらえんかったはず、なんか授業料とかなんかいろんなコース いろんな資格のやつがみたいな感じじゃなかったかな。
うーん、
やっぱあるっすよね。そうそうそう、
な
んか一応国家資格もあるっちゃあるらしい。
だ、持ったところでなんかね、宝の持ち腐れというかな気がしますけど、なんか使わなかったらね。
ああ、いいね、
ヤンマーとかが。
ヤンマーね、
ヤンマー、
ヤンマーマーボーじゃない、
ヤンボーマーボ
ー、ね、天気予報みたいなあったよね。
うん、二人合わせてヤンマーだってね、
う
ん、
あ、そうそう、
懐かしいけどね。
懐かしいと。
え、今の子知らないのかな。
どうなんだろうね、今あれやってんのかね、あれの天気予報。
あれはないと思う
あれないよね。
うん、確かない。だか、まあまあ、でもそのね、農薬
そうそうそうそう、
その農薬散布って
君とトリヤマーだね。ヤンマーだ、懐かしい懐かしい、うん、
農薬散布とかなんかこうルンバみたいになんか自動でやってくれたいんだけどね、コースがあってなんか時間、この時間にこうバーっとやってくれみたいなやつ、水やりみたいなやつ
水やりはなんかスプリンクラーみたいなやつでしょ。
ああ、まあそうね、やっぱ農薬農業ね。うん、ライコリさん的には欲しいのか。ドローンの使い道っていろいろあるんだなっていう話ですけど、水上走るラジコンある、へえ、なんかこうあるじゃん、なんか稲刈りとかも無人でやってくれるのが最新ではあるんでしょ、なんか GPS です観測してなんかコースを決めてみたいな。
どんだけかかると思っとんね、費用が
費用がめちゃくちゃね
初期費用どんだけかかると思ってんね、うん、絶対そんな 100% いかんし、初めの場合は。
まあね、なんかそういうのをなんか下町ロケットで見た
いやー、私超えちゃうんだね、
高いな。
それはね、やっぱ万馬券当てるしかないよね。
あ、まあね、そういうね、なんか皆さん欲しいと思いますかというアンケートでございましたという
あ、はいはいはい、
ちょっと話長引いちゃいましたけど、まあそうだ、
まあでもね、使う用途は限られてくるもんね。確かに
ね。まあそんな感じで、まあまあ、まずタイトルコールいっておきましょうかね。
はいはいはい
はい。別にあんたのためラジで言ってんじゃないんだからね、略して略して別ラジです。はい、別ラジ。
嘘だ
嘘ついてどうすんだいやいや、そんなことはないですけどね、そういうことでございましてね、別ラジでございますけども、他にもどんな日があるか見てみますか
なんかパンチのある感じの日なかったね、ちらっと見たら、
うん、ドローンサッカーがちょっとね、うん、あとはもう土曜の牛の日とかそんなんだし
ね、テレワークデーとかね、
そうそうそう、
書いてる
ね。あ、米騒動の日っていうのが23日はあるけど
うん、
いや、米騒動興味ありますかみたいなアンケート取ってもしょうがないしね、なんか、
まあね、今のこの時代ね、うん、まああとあれじゃない、マチュピチュ遺跡が発見されるとかっていうの4月24日らしいから、一応それっぽいのもあるんじゃない。
へ
え確かにね、今の時代の米騒動って何になるんだろうね。
令和の米騒動って何になる。
SNS とかでなんかあれ、SNS とかでなんか情報戦になるわけ。
野球のなんかで令和の米騒動ってあったよ。
あ、そうな。
うん、
でもそれは実際の米の感じじゃないわけ。
中日の立浪監督が炊飯器を撤去して白米提供を禁止したっていうので、令和の米騒動だって言われてるっていう、うん、のが、
ああ、白米禁止したのね。
そうそう、去年の話だけどね、これね。
そうね、
そんな風な感じでね、うん、言われてましたけど、そんな米騒動はいいとして、うん、あとなんだろうな、うん、乳酸菌の日ってのもね、23日
まあそんなにピンとくる日はないということですね。
ピンとくる日はなかったんで、ドローンぐらいがちょうど良かったのかもしれませんっていう、話でしたっていうね感じで、今回もよろしくお願いします。
はーい、
はい、
アキロと
ようやんのようやんのようやんのようやんの
別ラジ
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、たかしです。
はい、っていう感じなんですけども、 今回はね、何を喋りましょうかっていう話でね、意外とノープランでね来てますけど、あ、歯医者の話しますか。前回の歯医者の下りありましたけども、あれから
何を言いたいわけ。
いや、薬もらって、
その後ってこと。
そうそう、その後の経過、
経過、
うん、あのね、その歯医者行く前のね、歯が痛んでた時がピークだったっていう感じで、そこから収まって、で、まあまたなんか痛むようだったら来てくださいっていう話になった結局。だからその頻度がまたなんか頻繁に痛むようになったらまたなんかね、もう薬どころじゃないだろうから治療になるかなぐらいの話だった、っていう話でございましたっていうので、もうね、なんか前回ね、そのエンディングでその歯医者の話して相当療養が受けてたっていうねありました
ね。いや、ちっちゃい写真はね、なんだよ、
なんかね。いや、でもまあ、現像する、まあまあレントゲン写真を現像するのも高いからってので、コスト削減っていう意味もあるっぽいね、どうやら。なんかデジタルにすることが、
違う、いや、それとちっちゃな写真は全然関係ないけど、
でもあの
関係ないけど、
レントゲンあのサイズ感になっちゃうんだろうね、多分ね。一応見てみたら、あれ、歯のレントゲンって言ったらあれぐらいのサイズ感だ。ちっちゃい写真、プリクラぐらいのチェキの半分ぐらい、チェキの半分ぐらいのやつのサイズ感しかなかったよ
って、ね、予算を抑えたかったんじゃない。
わかんないけどね、
だと思うよ。モニターもね、導入するのにお金もかかるしね。
まあまあね、
まあそれはそうだと思うんだけど、
どっちがどうかっていう。
いやーね、本当にドヤーって言ってね、話聞いたらね、ちっちゃな写真とか言うか、そらプププって笑っちゃうでしょ。
いや、
笑っちゃうよ。
もうなんかハッシュタグでもさ、
胃の中、胃の中のカーズやもん、本当に、もう世間を知れと思ったもん。
ああ、だからもうネガフィルムみたいなもんだったな、
多分そういうことですよね。
そうそうそう、
だからもう、いやーねー、ほんと、まあね、
ルイタンさんもハッシュタグで歯医者の話死ぬほど笑ったって書いてますからね。
それ笑うやろ。いや、笑うって、
いやー、そうね、
いや、ちっちゃな写真ってなんだよマジでって話やもん。
ちっちゃな写真って、レントゲンってだから、まあ小さな写真
だった。レントゲンでももうちょい大きいはずやで。
いや、歯の写真ってあんなもんだよ、多分。あんなもんだなって俺は思ってる。
だから秋色が思ってるだけやろ。あんなもんだよって何言い切ってんだよ。
俺が知らないだけなのか、俺の知らない世界があるのか。
いや、だから秋色が知らんかっただけやって。
そっか。
まああとはあれよ、あのね、すごい、30分単位とかになってるかもしれない、都会の場合。
あ、30分刻みの
1回の治療が30分ぐらいで終わるみたいな、そんな
ことかもしれない、ね。30分、
まあ、だから
回転率を
1時間2時間みたいな、そんな感じ、そんな感じ。
回転率上げようとしてる感じ、
なんか30分以内でパパって終わらすみたいな、そんな感じかな、
ね。さ、美容室みたいな次予約が入ってるからみたいな感じ、
そんな感じかね、
なるほどね。どこもそんな感じ。
永遠と2時間もっていうのはなかなかないかもしれない、
長時間はないだろうね。まあまあまあまあ、なんかそんな歯医者の話ではありましたけどね。なんだろうな、あれなんか、いろいろ話すことあるかな、ないかなって。両院的には何も話すことはない。
まあ特にかな、
まあ、スピンオフで話してることはあるわな。でもな、あれか、ではそうね、
だいぶバツバツ切っとるからね。だいたい2時間ぐらい喋ったのぐらいからね、
まあ、スピンオフでそう言ってたやつで言うと、まあこっちではちょっと言ってなかったけど、あれだね、秋野さんをりょうやんが見たっていう話をして、それを秋野さんのラジオにメール送ったのよ俺がね、そうそう、ちゃんと送って読まれたよっていう話はありまして、
そうですね、はい、
そうそうそう、ちゃんとね、ちゃんと形にしたっていう話 で、だからそれでなんかアンリミのライブ映像もね貼り付けて、僕がね、うん、そのそれを秋野さんにこう見せたら概要欄に貼ってくれて、あのアンリミテッドデイズの話を、YouTube の中で秋野さんがしてくれたっていうことありましたね。
そうですね、はい、う
ん、なんかすごい宣伝になったのかな。
まあちょいちょいフォロワー増えてたからね、うん、
なんかうん、そうそう、で、そうアンリミテッドデイズ自体のライブ映像がどっか公式とかないじゃん、りょうやん
ないない
の YouTube の。だからお俺が撮影したやつしかその現存してないんじゃない、 YouTube で、ひょっとして。
あーそうね、
そうだって
Twitter、うん、とかだったら大体2分ぐらいで映像編集してみたいなのは昔やってた時はあったけど。
ああそうか、 Twitter のが映像があるのか。
だいぶ前やね、もう 2,3 年やってないもん。
そっか、だからもう
コロナ前ぐらいまでも
だそれ以外だと
一切やってないし、ね、
それ以外だと配信のとこから無断転載するぐらいしかないもん、方法が。
まあね、そうだね、
だからそれは問題あるだろうからって思って、なんか本当にだそこら辺のライブ映像の充実してないないっすか、そういうのは。なんか今後なんかそういうアップするとかは
ないかね。
ないか、
うん、
ドローン買ったらなんか使うの。でも
仮にドローン買ったら
ドローン買ってその映像はどこにあげんの。
どうなんだろうな、うん、全く決めてないけど。
なるほどね。まあまあ皆さんね、星物演出にドローン入れとく。まあドローンもね本当にピンキリだもんな。まあ何がいいかわからんけど、何がどう違ってくるのか、
ね、意外と安いやつもあったりするしね、うん、レンタルもあったりするよね。
あ確かにね、いろんなレンタルとかもね、うん、あったりはするけど。ニコニコ動画にアップしよう。今ニコニコが使えない話します。ニコニコ今ねサイバー攻撃でね見れなくなってってるね話。
それだいぶ前じゃない。
だいぶ前だけど、そうそう、うん、あのグリコぐらいプッチンプリンぐらい
の時期やろ、
うん、の時期。まだ復旧してないんでしょ確か。
まだ復旧してないんじゃない。
復旧してなくてニコニコ生放送とかができなくて、みんななんか YouTube とかなんか別のサイトとかでなんか代わりに配信するようになってるっていう、ね、
だから俺いまだにニコニコがまだ存在してるんだって思ったもん。
ニコニコ動画は意外と依存してるよ、みんな。なんかオタク系は、うん、
うん、
アニメ関連とか
意外とあるんだと思うけど、うん、
ニコニコ、そうそうそう、文化放送のアニラジとかも、鷲崎さんのラジオとかもニコニコでアーカイブを載っけてみたいなとかね、よくやってた。
あ、うん、そうなんだ。
そうそう、だから割とニコニコにお世話になってる人はいると思うっていうね。
あ、
うん、だからなんだろうな、まあ YouTube でもいいよくねって思うけどね。
まあね、
ニコニコ動画を
一般向けはまあ YouTube の方がまあって感じやろ。
そうそう、ニコニコじゃないとダメな理由がないもんぶっちゃけコメントが匿名ぐらいしかないもん。
ああね、
うん、ニコニコであるメリットって何なんだろうってね。いや僕もそこまでのニコニコ動画を通ってこなかった人間なんで、なんかそんな風なことをね思っちゃいますけどねっていう、
うん、
なまあまあまあそんな話とか、ああ Amazon プライムデーとかなんか買った？あと最近で言うと、
最近買った、ああ最近買ったって俺スマートウォッチ買ったから、
あすげえいい買い物してる。
いやこれがねなんか本当はその、うん、Google の Google ウォッチみたいなあんじゃん。いや俺 Google ってかピクセルフォンか、ピクセルフォン使ってるから、
はいはいはい、
連携もしやすいからそれ買いてえなと思ってソフトバンクに行ってきたんやけど、
うん、
なんか分割の審査をして一括なら買えますよって言われて
落ちた。
8万どうすかって言われて、8万もあるわけねえだろっつって、う
ん、分割のつもりで来て、
いや分割のつもりで行ったら見事に落ちたね、うん、
あ分割はちなみに 何分割ぐらいで、
今何だったっけ、まあ、一応4年やけど2年単位で新しいのの機種に変えていくみたいな、
はあはあ、
なんかよくあるじゃん、
あるあるある、
そのパターンのやつ、
ああそれならねまあ安いか、
うん、であとは月々で言ったらまあそんなにかかってなかったからね。
だもうその審査落ちたって、えスマホは そのまま
スマホは分割で
分割できてるのに
多分そっちの方に行ってるんじゃないですかねみたいな言ったけど、まあそんな感じであれやったね、うん、まあダリーと思ったら、うん、まああれかファーウェイかファーウェイのやつがなんかコスパいいですよやったからまあ1万ぐらいやったからそれ買ったぐらいかな。
ああなるほどね。
うん、
それはなんか使い心地とかどう？
まあ、使い心地っていうかあれかな、あの、うん、万歩計代わりじゃない？
万歩計代わりにしてんの？
万歩計代わり、一日何歩みたいな、まあ、大体8000歩ぐらい歩いたら行ったらみたいな感じで、
はいはい、いや基本的にポケットにスマホ入れてたりするから、うん、それでもう万歩計いける。
まああとはほら、じゃあね、心拍数とかも測れるから、
うん、ああそうか便利ねそれは、
うん、あそうそうそう、血中酸素とかなんかいろいろあるじゃん、
こう運動する人にとっては便利かもしれないね。
ああそうそうそう、運動する記録も作れるしみたいな感じで、
はいはいはい、はい、
まああとあれから睡眠のあれとかのデータも取れるし。
あ睡眠も取れるの？
うん、まあなんかあの深い睡眠とか、
それはずっと
浅い睡眠とか、まあ言ったらあの、うん、ああそう大体つけとるよ。
つけてないとね、
風呂入る時ぐらいじゃないかな外してるの。
えじゃあ充電のタイミングってどうなの？
え風呂入っとる時、
風呂入ってる時に、あ
風呂入ってる時に、まあそれもなんか3日4日に一遍ぐらいとか、残り残量 50% とかでなんか風呂入っとったらまあ大体 100% ぐらいになるから。
あそんな早いんだ。
うん意外とよ
早く、
毎日こまめにやらんでいいから、まあその分で言ったらまあもう電池の持ちがいいからまあ良かったかなと思うけど。
へえそうなの、うん、
まあただねやっぱあのファーウェイだからね
ファーウェイってそんな良くない？
まあほら中国だから、
まあね中華製ではあるけど、うん、
なんかあのねアプリもね専用のアプリとかだから言ったら何やろ、 Google プレイとかそっからの直のあれじゃないよね。
あーへえ、
うん、だから俺が第二の大悟さんになるかもしれん、もしかしたらそのうちなんかアカウント乗っ取られてみたいなのがあるかもしれない。
スマートウォッチから乗っ取られる。
いやだからデータ抜かれてとかあるかもしれんっていう。
いや怖いね。そうグ、そう確かにね、 Google アカウントで全部ほとんど紐付けちゃったりしてると、うん、一つなんか乗っ取られると全部、
大元がね、そうそう、あまあそうっすよね、そうなんだよね。まあでも値段を考えてしょうがないかなって感じだったけど、
まあまあまあ次なんかのつなぎぐらいの気持ち。
まあそうだね、
うん、ちゃんとしたものを買うまでとつなぎみたいな感じなのかな。
まあそうだね、まあそのデータのね、うん、漏洩以外だったらまあ全然問題ないかな。
なるほど、
うん、
へえそうなんだ。なるほどね、
まあ、意外となんかねデータとか取って見てるとなんかたまにさ、うん、1ヶ月の収支つけてみようっつって1ヶ月あのレシートとかでなんか金額とかなんか書き出して意外と見てみたら、あこうなんだみたいなんで楽しい時ってあるじゃん。
あはいはいはいはいはい、なるほどね。
たまにやるとさ
なるほどなるほど。
あれでもほらペンで書いたりとかしてクソめんどくさかったやん。
あーなんかね、うん、
でもそれがつけてるだけで大体のデータがパッて、
あ確かに確かに、
アプリからパッて見えるから、まあその分でいったら楽かなっていう。
はあなるほど、そういう使い方もあるのね。
とかまあ見てると面白い、なんかちゃんと寝ましょうとか提案されるもん
睡眠時間足りてないですよ。
あそうそう、睡眠時間ちょっと短すぎますよ、ちゃんと寝ましょうとか
そんなことまで言われるの、
うん、ちゃんと書かれてる。
何時間ぐらいがいいの睡眠って。
まあでもどうなんだろうね、7、8時間ぐらいは取ってくださいみたいな感じで書いてるけど、そんな日によってクソ忙しい日とかあったらそんな丸々寝れるわけねえだろうとかってあるから。
いやそうなのよね、
そうそうそうそう、
俺も
1週間単位の平均で言ったら俺はなんかあの、うん、最近で見たやつだったら6時間38分の睡眠らしいけど日によっては2時間しか寝てない人もあるし、
ああ俺も今日、そうそうそう、今日4時間しか寝てない寝てない
その睡眠時間、そのだから1週間のうちのその 例えば睡眠時間がめちゃめちゃ足りないですよっていう日が3日間ありましたみたいな表記があったからね。
あ、はいはいはい、
そうそう、でそれを続けてしまうとみたいな、内臓面と何だか自律神経やっちゃいますよとか、なんか
脅されるんだ。
あ、そうそうそう、軽い脅しは受けてるけどうるせえっつって生活リズム一定じゃねえんだよこっちはって感じだからね。
いや、もうそう、わかる。
そら昼間も出て夜も出とったらそうなるわと思うけど、
そうそう、
もう全員が全員公務員やと思うなよとかってね、ちょっとアプリ切りたいことあったけど
ねだからもう、だから睡眠時間、その風呂上がりから仕事場での間に寝たりとか、そういう分割しての睡眠をしちゃうんだよね、
う
ん、
ああそうよね、そうそうそう
そうそう、なんかそのうっかり寝ちゃって、うん、
でほらその時間の中のあのちゃんとした睡眠時間とか、寝るまでの導入の時間とかって、
うん、
自分では分からんやん。
確かにね、
うん、だからそこをなんか手につけとったら簡易的にパパって調べてくれて、でトータルの実際の寝た時間は自分は3時間寝たつもりでも1時間半しか寝れてませんとかもあるし、
へえ、
あの寝るまでにちょっと時間かかったなっていう日とか見たら、例えばほら、うん、暑くて俺とかエアコンないからあっちうーとかつって、なんかいつの間にか寝落ちしてて実際どんくらい寝たんだろうっつったら1時間半だけですとかもあるし、
へえ、あ、そうなんだ。まあ
そうそうそうそう、いやそれほんとマジそうそうそう、仮眠扱いでなんかね、一日の仮眠は1時間以内にしましょうとか、1時間以上取ると悪影響が出ますとかね、やかましいってなるよね
日中寝ると仮眠扱いされるのか
そうそうそうそう、お前ほんとに全員が公務員と思うなよってマジで突っ込みたくなるけどね
あ、なんかそう、
まあ、うん、
あとなんだろう、そのアプリによるのかな、うん、なんか寝言が記録されるとか、なんか、
ああ寝言とかもなんか記録できるよ。
へえー、そんなもあるんだ、
ね、なんかめんどくさいか知らないけど簡易バージョンではやっとるけど、
へえー、なんか
だからポケモンスリープとかでもああいうのでもあったよな。
ああそうかそうか、あるね、
うん、あれでもなんか検出された音声とかってあるし、
うん、へえってなんか寝言自分言うのかなって、そういうアプリを使ったことはないからさっぱりわかんないんだ
な。あとはあれよね、あのなんかこまめにほらスマホいじる人やったらいいけど、
うん、
俺あんまりこまめに家帰ってきてスマホいじらんから、あのポケモンスリープとかああいうのって起動せんといかんや。
あー一回ね、うん、
起動する前に寝てることが多いよね。
あーはいはいはいはい、
そうそうそうそう、
なるほどね、
まあそういう分では結構ありなんじゃないと思うけど、
はいはい、みんなポケモンスリープとかやってんのかね。
いや今やってないじゃん。俺たまたま何、うん、あのグーアンドロイドの方の上位ランクに来とったのはポケモンスリープだったから、このスマートウォッチを導入するまではそれで睡眠のデータとか取ってたけど、
うん、あ使ってたんだ。
うん、
へえ、
まだ2週間ぐらいかね、
うん、ポケモンスリープね、なんかちょっと、
ね、
みんなまだやってんのかなっていう
まあやってる人そんなにいないんじゃない、ってかあんなにいらんもん。
ああ。
てか普通にデータが取れたらいいだけっていうスタンスやから、別にねポケモン収集するのが趣味でもないし、ポケモンにそんなに興味ないしっていう。
まあ確かにね、そりゃそうだ。
ズボラな人はマジであのスマートウォッチとかいいかもしれないね。
ああ確かにね、う
ん、まあとりあえずつけてたらある程度なんかデータ取れるから、それでたまに見たら、あ俺こんだけしか寝れてねえんだとか、あこの日こんだけしか歩いてねえんだとか、
はいはいはい、
そうそうそう、結構あるよ。
へえ、まあ睡眠の、うん、なんか正直自分が何時間寝てるのかも興味なかったりするからな健康に興味がないかもしれない、自分の体どうなってもいいやぐらいの
まあそこもあるんじゃない、
うん、なんか、うん、ちょっと気を使うとね、気を使い出すとスマートウォッチも導入もありかなという感じだなとは思ってるけどね、今んとこまだ
ね。別に俺はあのね、アップルウォッチとか何がすごいって、
うん、
あのそれ以外の機能面がめっちゃプラスされてるだけやから、
あ
別に俺スマートウォッチからスイカでピピってしてしたいわけでもないし、ペイペイとかをなんかこう、
はいはいはい、
ピピって出したいわけでもない
から、なんかね、そうスマホの画面じゃなくて時計からバーコード出るとね、なんかちょっと そう
とかなんかあ使いこなしてんなと思うけど、別にその機能俺いらんしと思ったら、まあ1万円でこれならいいかな、
別にスマホでもできるしなぐらいのね。
ああそうそうそう、
うん、
てかスマホで十分だろと思うけど、ね、
そうそう思う思う、そんな 腕にまでそんなスマホの機能をつけてもなっていうのはちょっと思ってるけどね。まあ皆さん ね
なんか多いよ、なんかスマートウォッチつけてる人。
そうそう、スマートウォッチをなぜつけてるのか、うん、皆さんメリットを、私はこれが理由でつけてますみたいなのがあったらね、ちょっと教えてほしいですね。
まあズボラにデータ取れるから面白いよ。なんかあ意外と寝れてねえんだとか、この日あんまり歩けてねえなとか、
まあ、データ収集の側面があるのかね。なんか
まあ、うん、とかなんかあ実際このぐらい歩いたらこのぐらいのカロリー消費なんだねとか。
なるほどなるほど。
まああとはあのストレス系、ストレス度とかのあれの計測もできるからじゃない。
うん、ストレスか。ストレスは測ったことないな、
そうそう
自分の
今のところなんかぶっちぎって50%以上いったことはないけどね。
あ、なんかそういうストレス
ね、なんか表記上だとあれやで、50、60ぐらいになってくれたら、あかなりあなたストレス感じてますよみたいな。
あらあら、
なんか激横プンプン丸になった時にどんぐらいになるのか結構楽しみなんやけどね。どんぐらいまでぶっ飛ぶんやろと思って
怒りマックスの時。
あそうそうそうそう、
何が引き金でそうなるのかなんかいろんなのが重なりそうだな、ね、眠れてなくてみたいな睡眠不足と空腹と何かしらストレスを抱える現象っていう、
まあ、いろんなものが重なった時に多分 100% っていう数字が出るんだろうけど 100% 出たやつおるんかね。
怒りゲージ
な気がするけど、ね、
怒りゲージマックス
ああそうそうそう、
ね、なんか怒りっぽい人の引き金、ストレスの引き金は何みたいな大喜利できそうだな何が理由でストレスがストレス値が上がったみたいな。まあまあまあ
まあ、でもあとあれだね本当に
ストレス
何があったの
86?
何があったの
胃がマッハみたいになってるどうした
何があったの、逆に気になるわ。
怒りやすい体質なのか何なんだ。
よっぽどイラついたやろうね。
よっぽどイラつい、アンガーマネジメントした方がいいっすよ何かしら何かしらで、うん、いやーまあね、そんな話とか、あとね、そうね、なんかあとゲームの話ぐらいしかもう今日喋ることないんですけどねなんだろうな、まあ、ちょっと前に任天堂ダイレクトみたいなのがやってて、
はあ、
まあ、新作任天堂の新作ゲームをねいろいろ紹介してたんだけど、
うん、
その中でちょっと気になったのが一個あって、
うん、
まあ、かまいたちの夜のトリプルっていう作品が出るんだけどね、
うん、
こうかまいたちの夜って知ってる？
うん、
なんかこうスーファミであって、2がプレステ2で出て、
あーそう、プレステのやつはなんか RTA の動画を見たことあるけど、
あれ RTA あるんだ。
RTA 的なやつのやつは見たことあるけどね、
もう文章読めないでしょ RTA だと。
いや文章とかじゃなんか、うん、RTA の動画として俺は見たことあるけど
RTA 要素ないっしょあんなの
いやなんかあのね、クリアするまでにどんくらいのタイムかみたいな。
かまいたちの夜もそんなんあったんだ。
ああ、あったよ、なんかそれで見た覚えがある。
そうそうそう、それがあって今回かまいたちの夜、うん、トリプルっていう、そのプレステ2で出たやつの移植なんだけど、言ったら、
うんうん、
なんかその、今までの1、2のシナリオと3というそのシナリオが入っててみたいな、
うん、
でそれでなんかみんな勘違いしてんのよ、なんか発売が発表された時に1、2のなんかこう完全移植とか1、2、3が全部入りみたいな風に思われてて、
うん、
いや違う違う、メインシナリオだけなんだよっていうね、1、2のなんかこうメインシナリオって一本道というか、なんかこう犯人が殺人事件が起きて犯人当てるみたいな話があるんだけど、推理、うん、それで、あれクリアしたらなんかこう別の話とかに派生していくみたいな別シナリオがなんか解禁されるってやつが、
あ、なんかあったよね。
そうそう、あるんだけど、それは入ってないっていう それが入ってないことをみんな、なんだろう、発表された時勘違いしてんのか、なんか、うん、だから結局2の丸々移植なのよ。なんかプレステ2で出た時の、プレステ2で出た時も、う
ん、そんな感じだった、
そんな感じだったのが、うん、そうそう、何も新要素もそんななくて、
うん、
だから丸々移植されたってのがなんか30周年とかね、発売からスーファミで発売されてからだかららしいんだけど、いやでもなんか個人的には持ってなかったから3を、
うん、
この際だから買いたいなとは正直思ってて、で1、はい、2はやったことあるのよ、はい、実は。でこの1をゲームボーイアドバンスで出ててやったのよ、
うん、
で2は PSP に移植されてたからやってたよ。俺全部携帯機でしかやってないっていうね、かまいたちの夜を、
うん、
なんかプレステ2とかでとかプレステとかでも出てたんだけど、それでやってないんだよな。まあまあまあ、あれあのかまいたちの夜っていうゲームが面白くて、やっぱその小説とか本読むの好きになったところある、ちょっとだけ。
あ、うん、あそうなんだ。
やっぱそのシナリオゲーだから、なんかずっと読んでいくんだよね、話を。でそれでいて画面はなんかこうキャラクターの画像はあるんだけど、そのシルエットなのよね、キャラクターがみんな、
うんうん、
だからその
あ、じゃあ違うな、俺が RT で見てた
あれ何見たのいやでもかまいた
ち、じゃあ違うわ。
でもかまいたちの夜、
かまいたちの方はなんか俺ら、あーそうか、かまいたちあの音じゃのあれで見たのか。あーはいはいはい、
あそうなの
配信者のやつ見たわ。
でもかまいたちの夜もね、なんか移植版とかもあって、うん、そのなんかキャラクターがその美少女ゲーム的なキャラクター的な感じでなんか絵がついた移植版みたいなのもあって、
あ
フルボイスになっててみたいなのもあるらしいんだけど、
うんうん、
なんかそれはそれでね、なんかありだなとは思ったね。でもなんか一回やってる人からするとこれは違うなみたいな言われてるっていうね、
あ
らしいんだ、うん、でもねシナリオはちょ面白いからね、ちょっと一回ねやったことない人はね、ちょっとぜひともやってほしいなとは正直思ってる。なんかこう犯人の名前とか、なんかこうネタバレにならないように、なんか実況を見るでもいいんだけど、
うん、
なんかあやこう当時やっててすごい面白かって、1も2も面白かったんだよ個人的には、
うん、
2はねなんか賛否両論あったんだけどね、2はなんかなんでだろうな、2が賛否両論なのは なんでだったんだろうな。なんかこうシナリオがそう、なんかこうどうしてもバッドエンドになりがちというか、あの救われない話が多かったかららしいんだけど、
うん、
うん、でもそれでもね、なんかなんかね、すごい印象的な回とかがあったから、ちょっとぜひともちょっとね、皆さんやっていただきたいなと正直思ってるっていう、かまいたちの夜はおすすめ、個人的おすすめゲームですっていうね。皆さんよかったらちょっと任天堂スイッチでも発売されると、任天堂スイッチとスチームか、スチームとプレステ4でも出るのか、なんかで展開されるってことなんでね、よかったら皆さんちょっとチェックしてみてくださいという、なんかそういう最近気になったゲームの話でしたけど
、はい、
なんか最近気になったゲームとかある、りょうやは。
まあ気になるのはモンハンの新作でしょ、
ワイルズ。ワイルズね、うん、
ついにクロスプレイできそうな雰囲気やん。
あーなんか言ってるね。
そうそう、
プレステ5と
クロスプレイできるってことは、あーようやくパソコンで俺できるかもっていう、スチームでちょっとワクワクしてるけど、うん、
あ今もライズまでりょうやん止まってんのは、ライズで止まってる。
そう、俺復帰したのはライズやから。
ああそうかそうか、スイッチでライズ買って。
ああそうそうそう、
ライズの後のあれ、
だからライズするために俺スイッチ買ったようなもんやから。
ああそっか、ライズやって、そうで、あれか、そのバージョンアップ版なんだっけ、あの
サンブレイク、
あサンブレイク、サンブレイクもやってる、やったか、
サンブレイクもやっとるよ、
やったか、うん、どこまで行った俺途中で止まってんだよな、俺あれサンブレイク、
サンブレイクの俺は五石ガチャらへんでやめた。
あなんか、うん、俺そこまでメインストーリーも多分クリアできてないサンブレイク
あ
ストーリー止まってんだよな、うん、なんか、うん、やんなきゃなと思いつつ、なんか途中で止まってたわ、うん、一人でやるとなんかしんどいなって思ってあまあまあ、でワイルズ出たら買うの、
ワイルズ出たら買おうかな、
あどうスチームで、
うん、
まあスチームだよな。
そりゃそうでしょ、
うん、プレステ5ないもんな。
ねえし、うんうん、いやそれのためだけのプレステ5は買わんわ。てかプレステ5を今買おうと思うんすね。
まあね、正直プレステ5でやりたいゲームがない。
キングダムハーツとかあれの、
あ、ファイナルファンタジー7とかが
出るんだったら考えるけど、でも大体スチームで出るやん。
まあそうね、スチームがすごいんだよな。うん、スチームで出ちゃうから、うん、結局スチームで買っちゃうんだけど、そうね、モンハン。じゃあワールドはやってないか。
やってない、やってない。
あ、ワールド、
ワールドだってプレスやん。
ワールドスチームにもあるよ。
クロスプレイもできんやん。
あ、できないできない、それはできない。でなんかサマーセールでね、ワールド売ってたんだよね。モンハンワールドが安く売ってて、アイスボーンとセットで2000いくらとかそんなもんだったね。
ねえ、なんかあったよね、うん、売ってて。そうです
もん、俺買っちゃってんだよな実は。
ああね、
ワールド誰とやるでもないけど買ってます。スチームのやつ、それこそエイペックス配信とかをしているコーチの七姉さんって人が今ワールドやってて、スチーム版のやつ、もうひょっこり参加型とかあれば行きたいなぐらいの感じで買ってはみたものの、まだ起動してないっていうね。だからだんだんと差がつけられてるっていう状況ですけどね。一応買ってはいるんだよな、モンハンワールドもね。ちょっとやってみたいなと思いつつ、なんか、
まあね、
皆さんワールドスチームで持ってるんだったら やらね、誰か。誰かちょっとキャリーしてほしい。だってね、思って、まあでもそのなかなかこうゲームをやるね時間も個人的にはちょっとそんなにないっていうね。今時間を確保できないのもねちょっと問題ではございますけど、あと
まだモンハンの場合はがっつりやっちゃうからね。
時間食うね、時間泥棒だ。
だってモンハンで1時間だけとかつって1時間で終わったタクシーがないの。
無理無理、
なんかいやあれ取れなかった、もう一回つって結局時間がかかるからね。
そうそうそう、かかるかかる、1回の討伐とかも相当時間かかるからな。でまあそんなゲームの話で言うと、あれだ、我々やってるデッドバイデイライトの話で言うと、なんかクロスプログレッションだっけな、なんかデータ移行が他で、うん、なんかがそろそろなんか実装されるっぽいね。日にちまではなんか書いてたの見たけど忘れちゃった。
実装されたとてやろ、
されたとてなんだよね。
まあでもあれか、俺個人的にはララクラフトが、
ああララクラフトが実装されたね、
だけど、うん、まあでもやらんかな、
しばらくやってないな、うん、スイッチで買ったダウンロードキャラが他のところに移植できない、スイッチだけなんか優遇されずに切り捨てられてるらしくて。
ああそうなんだ。
そうそうそうそう、スイッチでキャラクター集めてるの俺ね、ほとんど。だから、ああまた
買い、まあ、入りはスイッチやったもんね、
買い直すことになるとかーってなってる。いや、うん、そのパソコンでやるとしたらね。
まあね、
まあまあまあまあ、なんかそういう風なね、まあちょこちょこなんかデータとかは移行はされるのとされないのがあって、スイッチのやつだとそのキャラクターのダウンロードとかはちょっと移行されずにっていう、なんかそういうスイッチだけ冷遇されてたっていうやつだった、見た感じ。なんかそんな話もねありつつ、なんかね、皆さんはどんなゲームライフを送ってるんでしょうかという話でございました。もうなんかいろんな話をちょっと今日はしちゃいましたね。ちょっと方向性が定まらずにね、いろんな話をしましたっていう話で、大喜利いきますかね。
はいはい、
大喜利、別ラジ大喜利のコーナー、
はい、
っていうことなんですけど、これあれだな、延長せずにずっとダラダラ配信できるの多分ゲーム配信になってるわ。まあいいけど、なんかゲーム配信、多分ゲームズのツールの配信なのかわかんないけど、多分コインもらってないよね。コインくれた誰か、多分コインもらえてないはずだから、うん、ずっと延長されてんだよな、うん、
お茶はもらっとるけどね、
お茶しかもらってないもんね、うん、うん、だから多分そういう仕様変わった。配信あれ30分以上喋ってんだよな、オートで引き落とし。何を引き落とされてんだよ。怖いよ。ってまあまあまあまあ、そんな話もねあれですけども、今回別ラジ大喜利でございます。今回の大喜利テーマはですね、 お寺の仏像のそばにあったら絶対に参拝客が増えるアイテムとはで募集しました。
はい
はい、こちら、いろいろ来てるんでね、読んでいきたいと思うんですよ。でまずリプライからいろいろ来てるんで、こちらから先読んでいきたいと思います。まず、なるびしぐさんからいただきました。
はい、
はい、味玉の無料券。
あーね、どこでも全国共通とかだったら増えるんじゃない。
あー、どこで使えるかによるかな。うん、
そのじゃないか
な。 お寺と連携してた何かが、ね、何かしら、ね、提携店舗でみたいなお寺と提携してるお店ってなんだよって話だけど、うん、いや、味玉は確かにね、ちょっとトッピングとしては嬉しいよね、無料でもらえるなら。
まあ、無料でもらえるならね、確かに。そんなに味玉をわざわざトッピングするかっつったらトッピングせんのだよ。
ああ、確かにね。
まあ、俺はね、うん。
うん。いや、そう、無料だからしてもいいかなぐらいのやつね。
そう。ねえ。
わざわざお金出してまではないかな。
俺、あんまりラーメンとかでトッピングせんかもしれない。
あ、しない。
しない。
でも、人によってはメンマが好きとか。チャーシュートッピング
とかあるよね。
あるけど、
なんかなんとかトッピングでとか言う人多いけど、
そうそうそう、
あんまりせんねえ。そう思う。
ああ、そっか、
うん、
素材、
みんなするトッピング、
みんな好きなラーメンのトッピングあります？味玉はトッピングしたいですかこれもアンケートですかなんか皆さんよかったらね。
まあ、あとはあれよね、なんかラーメンも普通に1000円超えてきたから、トッピングしたらあれっていう風になって、それでトッピングせんのもあるんやろかね、うん、
あーね、それもあかもねっていう、うん、あ、まあまあね、皆さんね、どうなのかな、ラーメン事情、皆さんのラーメン好きなラーメンこういうのトッピングがしたいですみたいなのがあったらね、ちょっと今度教えてほしいですけど、あれだな、今1時間でようやく黄色になった。あれ、仕様変わった？ツイキャス1時間みたいな、ツイキャス1時間配信変わった？わかんないですけどね、うん、まあ、30分は今時、今時30分1枠は時代遅れなのかもしれないですねわかんないですけど、まあまあまあ切れたら、
まあ、確かに
取り直すだけですけど、はい、
ああ、確かにチャーシューね、確かにチャーシューつける人いるかもしれない。
でも初めてのお店でチャーシューはわかんない、勇気いるよね、冒険というか。
ああ、そういうこと、
うん、チャーシューいろんな種類あると思うしね。ここのお店のチャーシューは
好き。まあ、ここのチャーシューじゃなかった時とね。
そうそうそう。
ああ、まあ確かにね。そっか。なるほどね。
なるほどね。ということで、ございまして。ちょっと一回ちょっと様子見るか。あと40秒ぐらいなんで。ちょ
っと。あと10秒だったらあれ、なんか秋色の本名言って試しに。
ダメだよ。
やってみる。あと1秒だから、ふーって言って。
あ、切れました切れました。はい、配信開始します。やっぱ 1時間枠の可能性あんな。うん、1時間になってる。
ツイキャス、いや、アップデートしたんじゃな、
分かんない。ツイキャス1時間で検索してみるか、後で、はい、じゃあ続きましてですね、お名前、なるみしぐさんからいただきました。
はいはい、はい、
山手線のホーム、仏像のそばにあったら参拝客が増えるか、次は何々像前みたいな
あ、強制的にってこと？
うん、そうそう、だから
なるほど、ね、
だホームがあれば、だその山手線にすぐに乗れるんだったら、増えるか、参拝客ついで参拝ついでに参拝ができちゃう。参拝した
と駅と貸すってことだよね。
そうそう、駅と直通でね。
はいはいはいはい、駅とかすわけね。
そうそう、
あ、まあそれが一番やね、確かに。しかも山手線、あー、まあ確かにね、
うん、あ、今企画で一枠1時間になってる、あ、キャンペーン中なんだ、そういう、なんかね、
あ、上に書いてある期間中は一枠は1時間に拡大、ユニットリレー配信応援キャンペーンってなんかなっとるよ。
何を応援するんだこれは。
ユニットリレー配信キャンペーンとか。
リレー配信、バトンを渡す期間中、コンティニューコイン5枚で1時間延長、
1日1回のユニットリレーごとに1000円分のアマゾンギフトカードをプレゼントとかって何か書いてあるの。
3人いなきゃいけないのかこれ。
うーん、頑張って、じゃあ友達2人増やすしかないね。アキ
ー配信者の友達とリレーをするとチャレンジしなきゃじゃないですか。 A さん B さん C さんがリレー配信を実施して、っていうね、なんか書いてるけど、うん、審査の上で、
あーでもなんか秋色の気持ち代弁してくれてる人いるんじゃない。チャレンジしたいけど同時閲覧数が1なんだかって書いてる人とか、
うん、一番上に書いてるねちょっとユニット組むか誰かと配信ユニット配信って何コラボ配信とも違うのか、何だろうな、
知らない、なんか分かんないけどそういうことなんじゃない、うん、
誰か、じゃあツイキャスを。いや、アマゾンギフトは魅力的だけどね、えこんな弱小な視聴者数で大丈夫なのかっていう話だよな何が達成でき目標なのかっていうね話。
まあだからスパチャ代わりに秋色が1000円のアマゾンギフトカードもらうっていう手になるんじゃない。
なんかね、うん、普段スパチャもらえないけどねみんななんかね、まあまあまあいいや、ツイキャスの話はそんなもんで、あ、続きまして、なるみしぐさんからいただきました。
はいはい。
はい。やよい軒のご飯おかわりロボ。
ご飯おかわりロボってのいんの？
そんなんいんの？っていうか、やよい軒俺行ったことないわ。
やよい軒がだって四国にないやろ、ワンちゃん。
ない。
なかったような気がするけどな。
ちょっと今度東京行くとき、やよい軒誰か連れてって。やよい軒とバーミヤンとか行ったことないね、あとね。
バーミヤンはでも一応あるでしょ、こっち潰れてなかったら。南国の方になかったっけ、
バーミヤン。
確かあったと思うけど、あのシナトラの近くにあったような気がするからな。
バーミヤンで調べたら、
ブリブリってご飯が、なんかやーね、ブリブリっていうのはやーね。
バーミヤンね、徳島まで行かなきゃないね。
あ、じゃあ潰れたんだ。へえ、前あったけどね、
徳島高松。うん、
あー、そっか、そこがシナトラに変わったんかな。じゃ
ああと広島、そこら辺まで行かなきゃないです。高知にはバーミヤンはなかったです
へ、そうなんだ。
ご飯が自動で出てくるマシンがあるのね。
へ、
それご飯おかわり自由みたいなのは聞いたことあるけど、弥生軒だっけあれ。
知らない、俺も行ったことないから分かんないけど
ご飯おかわりのご飯を廃止したみたいなのでクレームがめちゃくちゃ来たみたいなあれ弥生軒だっけな、忘れちゃったけど、なんかねあったなって。いや、それがだから仏像のそばにあったら参拝客増えるのかな、でもご飯目当てに来るのかな、みんな。
まあ、ついでで来る人いるんじゃない。
うんうん、なんかみんなお茶碗持ってそう、お茶碗持ってるそうなイメージだけど、おかわりロボがいたら。はいはいはい。で、はい、続きましてですね、こちらリプライでライッコリさんからいただきました。
はいはいはい、
はい、お坊さんのありがたいお言葉ガチャ。これガチャ、
あ、確かになんか収集癖のある人たちはで確かにね、ありかもしれないね。
ありがたいお言葉なんかいろいろあるね。なんかこう掲示板みたいのに貼られてるやつをなんかたまにツイッターで見かけるよ。
なんかどのレベルのやつかにもよるよね。
うん、確かにね。その人がなんかバズりやすい人なのかどうか言葉としていろんな言葉をね、うん、なんかまあまあまあまあそんな感じで、ございましてね。続きまして、山やんさんから来ましたね、メールでいただいたやつあります。はい、はいはい、いきますね。猫動画を流したタブレット。あ、猫ちゃんの動画はやっぱ参拝客増えるかね。
あ、でも増えるんじゃない。
うーん、そのなんかいるね、猫駅長とかもいるもんね、動物あの動物ビジネスというかなんていうか
うん、
うーん、ああいう感じでなんか猫の動画がずっと流れてるのかいや、まあ参拝客、猫目当ての参拝客ですね、これもね、またね。うん、さあ、あとじゃあ続きまして、山田さんからまたいただいてますね。いきますね。動物ビジネスで嫌な言い方っていやでも本当そうだよな、客寄せパンダみたいなもんでしょあ、尖ってんな俺、今日の俺尖ってるわ。じゃあいきます、山田さんからいただきました。般若心経でおたげをする巫女さん。
あー、確かにね、増えるかもしれないね、見たさ
ちょっと見て、ちょっと見てみたいけど、はい、あのスローテンポでオタゲーできんのかってね、ちょっと思いますけどね。
まあちょっとゆったり系なオタゲーになるんじゃない、
もしくはなんかもうあえて早く動いてるみたいな。般若心経ミックスみたいな。般若心経テクノミックスみたいな。やだな、なんかちょっとそれはそれでなんかそういろいろなんかこうあれかなって。はい、さあ続きましてですね、こちら山谷さんからいただきました。檀家が出した求人情報。檀家さんね、檀家さんが何かは分かってないんだよな。
うん、
檀家
なんでしょう、
特定のお寺に所属し、捜査や供養などを専属で、営んでもらう代わりにそのお寺を経済的支援する家のこと。檀家になると、檀家とは、檀家お布施などで経済的に支えることで、葬儀や法要などの仏事を担ってくれるというね、お寺から。
あ、
そういう制度がねあるんですね。
バカ野郎っつって、
檀家バカ野郎。そう、たけしさん、急なたけしさん。ダンカンさんね、あれは。うん、檀家が出した求人情報っていうのはどうなんですかね。それを見に来るってこと、参拝客が増えるアイテムなんですかこれ。これちょっと分からなかったな。まあまあまあ、続きまして、山谷さんからいただきました。信長が森蘭丸に宛てたラブレター。
あ
ー、いや、信長がね、
うん、
そういう蘭丸に宛てたラブレターですって。そんなんがあるのかは知りませんよ。あるかどうかは知らんけど、そんなんがあったとしたらなんか見たさ的なところで人が集まるかもしんないなとは思うけどね、うん、
まあ確かにね、
うん、どんなんだってね、ちょっとなんか BL 的なとこ要素ありますね、そういうのが好きな人はね、なんかもう薄い本がはかどるんじゃないですか、妄想が、なんてことを思っちゃいましたよね。さあそしてですね、続きまして、山谷さんからいただきました。
はい、
はい、打ち放題の木魚。あ、これかもしんないね。これだ、これがあったら確かにちょっと行ってみたいって思うかもしれない。木魚確かに、ね、打ち放題なの、うん、ってポクポクポクポクポクって。
実際にちょっとね、正座した状態でポクポクしてみたいさはあるよね。
うん、
ちょっとやってみたいかもそれは。
一応なんか木魚ってアマゾンとかでも買えるっぽいね。
いや、自分で買ってじゃなくて、その何、まあ、その場所の雰囲気も含めての、
まあ、確かにね、
ね、木魚体験ちょっとやってみたくない。
お寺で実際に使ってる木魚、
ああ、そうそう、それをなんか鳴らしたらどうなるんだろうみたいなのをね。
ああ、確かに、ね、
でやりたい放題やから、いろんな角度に鳴らしたら違う音が出るのかとか、いろんな検証できるわけや。
はいはいはいはいはい、なんかもう、あ、今週のアフィリエイト決まったなって。人気ゲーム、ドンキー牧場。ドンキーコンガ、コンガみたいに言ってますけどね。でも、その牧場の音サンプリングして、なんかこう、なんか、使ってみたいな、なんか。まあ、そんな感じで、ございまして。続きましてですね、こちら、浜浜さんからいただきました。
はいはいはい。
大山信代が所有していたアルカノイド筐体。
アルカノイド筐体って何？
ブロック崩し の, あのゲームセンターに置いてるようなやつ。
あ、
大山信代がそのアルカノイドっていうブロック崩しが得意で好きでみたいなね。
へー、あ、そうなんだ。
そうそう、トリピアの泉でやってたな、実際プレイして。
うーん、
大山信代が、うん、アルカ。
え、大山信代ってあれか、
ドラえもんです。
元ドラえもんの人か。
そうそうそう、元ドラえもん。
あー、俺大竹しのことめっちゃなんかごっちゃになってた。
あ、さんまさんの奥さんじゃない方ね。じゃ、元奥さんじゃない方。
そう、なんか、え、あ、あれとかって思ったけど、うん、ああ、そういうことね。はいはいはいはい。
あ、信代さんの方ね、信代さん、うん、アルカノイド。でも実際ちょっとブロック崩しやってみたいなとは思うね。アルカノイドのなんかこう強敵が、そのいわゆるゲーセンの格闘ゲームとかのレバーじゃないんだよね。なんかこうグリグリ、ま、ダイヤル式のなんかやつで、なんか、
そうなの。
そうそう、それで左右動くみたいなになってて、 あ、こんなんなんだって、あんま触ったことないからどんなんなんだろうってね、ちょっと興味ありますけどね。はい、では続きましてですね、ゴジラの名前ハマハマさんからいただきました。
はい。
鏡張りの謎のトラック。
はいはいはい。
なるほどね。
何かな、謎のトラックだからな。
ねえ、なんちゃらミラーみたいなね。
なんちゃらミラー号がね。
ねえ。
あるかもしれないですけどね。
マジックなんちゃらとかね。
マジックなんちゃらとかね、ありますね。すだちさんが、あきろさん、エロ映画背景のブロック崩しはバチボコ強いっすよねって。あの、ブロック崩しですか？僕、実はブロック崩し、割と好きですよ。割と得意かもしれないのはある。初めて、クリスマスプレゼントに、ゲームボーイと、カービィのブロックボールを、プレゼントでもらったことがあって、もう初めてのゲームボーイソフトはカービィのブロックボールだったんで、もうなんか4周ぐらいしたね。1回クリアしてデータ消してもう1回やってみたいなの、4周ぐらい ブロックボールしたから、多分ねブロックボール得意っすよ。それはあるかもしれない、うん、まあでもね、鏡張りの謎のトラックの話でしたけども。こっちはね、なんだろうな、それ参拝客、中入ってみたいのはちょっとあるけどね、ちょっと経験はしてみたいけどね。
まあね、
鏡張りの謎のトラックの中でやらしいこともあわよくばしてみたいけど、さすがにそれはね、相手がいないとね、どうしようもないからね。
まあ一人でやってたら悲しいだけやからね。
一人でやるのはちょっと反露出狂みたいなとこありますからね。見てって見てないけど、誰も見てないけども見られてるって思いながらやってる感ありますからね、
うん、
まあまあまあ、さあ続きましてですね、お名前浜浜さんからいただきました。
はいはい。
大人気コンテンツ寺娘の非公認ショップ、その馬娘みたいな寺娘っていうのがいるんですかね。寺娘の非公認ショップ、例えばなんだろうな、本能寺ちゃんとかいるんでしょ。寺の擬人化みたいなことだろうね、多分ね。
だろうね。うん。
うん、なんかそういうなんかいろんなお寺の寺娘。寺娘。何寺があるよ。
どんな作品なんだろうね。
ね。なんかもう本当どういう作品なんだろうな、寺娘。本当に寺のこの広橋亮さんをメイン声優、もう広橋亮さんとかもうなんか今何やってるんだろうっていうちょっとレベルだな。でもまあお仕事はされてるんでしょうけど、まあまあまあ寺娘をなんか、寺娘ってどんな作品っていうので、ちょっとなんかあれだな、大喜利できそうだな、これはこれで。寺娘のあるある教えてくださいで。それする？それしてみるか。ちょっとそれは面白そうだな。ちょっと広げてみたいな、寺娘っていうコンテンツをもうちょっと。
ああね、うん。
なんかまあそんなことを思ったけどね。まあそんな感じで。続きましてですね。こちらは、すだちさんからいただきました。
はい。
はい。DK バレル。あれでしょ？あの、樽に DK って書いてる樽でしょ？
あ、リアルのやつ、それを
DK。 なんかゆらゆら動いてたら怖いよね。
ねえ、
なんか入ってる、
ちゃんと動いてほしくない？
あ、まあね、
もし置くんやったら、
うん、置くんだったらね。いや、それ多分任天堂エリアにあるんじゃない？
いや、でもゆらゆら動いてないでしょ、あんなゲームのあのあれみたいに。
あ、そうか、
あんなに空中でゆらゆら揺られてたらびっくりするよ。
確かにね、どういう技術なんだみたいなのあるけどね。
いやいや、
うんうん、それがお寺と関係ねえよなっていうのは思うけど、うん、いやー、なるほどね。 DK バレル、ドンキーコングですか。うん、まさかのドンキーコングでございましたけどね。続きましてですね、こちら、すだちさんからいただきました。
はい。
ルーイの卵、これはあのボンバーマンですか。
ああね、そうだよね、
ボンバーマン3のね、あのカンガルーみたいなやつ。
ダッシュルーイとかいるんかな。
ダッシュルーイとか、いや、これもなんかゆらゆら揺れてるよね。
うん、揺れてる
卵、うん、 これを見に来るの。なんだろうな、なんかちょっとそれはなんかまた別のテーマパークに置いてないかな。ハドソンエリアないかな。ハドソンエリア置いてないかな。さすがに USJ にもそんなエリアはないけどね。ルイの卵かね、そんな感じで須田さんラストです、いきますね、はい、ルイーダの酒場。これはドラクエですね。ドラクエのいろんな職業の人が集まるんだっけ、なんかスカウトするんだっけ。
あーじゃなかったっけ。
うん、そうそうそう、なんかな、旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場、ルイーダの酒場って書いてますね。へー、ルイーダの酒場とは、あーやっぱ仲間を連れていくためのね、あ、おなじみの施設らしい。入れ替えたり時には別れたりする場所って書いてますね。ドラクエのだから参拝ともまた違うけどね、お寺にそんな仲間集めの場所があるんですかっていうね。そんな集会場みたいなとこ作るのお寺にって、
ね、まあでもそこでね、お寺に行って友達ができるっていうんだったらぼっちにとってありがたいんじゃない。
ああまあ確かにね、なんか変なか、
まあ、ある意味縁結びではある。
うん、ルイダの酒場で給食活動しないと失業認定されませんって。それルイダの酒場じゃなくてハローワークっていうじゃないですか。あれ転職活動みたいなとこですか。ダーマ神殿的な意味合いもありますハローワークって。あれですけども、なんだっけそのルイダの酒場的な、なんか勧誘されそう。でもお寺の近くのルイダの酒場あったら大丈夫かな、宗教的な意味で勧誘されない。なんか神は見ていますみたいなね、なんか怖いっすよね。さあそんな感じで、ございましてですね、以上でございます。
はいはいはい、
まあそんな感じでございましたけどもね、次回の大喜利をどうしようかな。
うん、でも決まったんじゃない、今。
あー寺娘にします。
うん、なんかすげえやりたそうな感じだったし、
いやなんかね、いやー来てる山やんさんのストックをまた どれかチョイスするでもいいですしね、どっちでもいいですけど、
まあ見てみる。
いやストックね、うん、まあ先週からあれだけど、同じだけど政治向けアンパンマン、さすが NG が出たねとかね。
ああそういうことか、先週の、ああなんだ、そうそうそうそう、今週も新しく送ってくれたんだと思った。
今週はさすがに来てないです。
ああ
さすがに来てないんでね、でもいっぱい来てたからねっていう話、シニア世代が熱狂するいたしはどんなデザインとかでもありますけどね。まあこれもね、まあまあ次のね候補というかね、ネタがない時ぐらいにでもまたね、やってもいいかなというので、じゃあちょっと寺娘掘り下げてみますか。新コンテンツ寺娘、どんな内容っていう感じでね、どんな内容だと思いますかみたいなね。まあ俺はもう本能寺ちゃんっていうのが一つあるけど、なんか他にもなんかねお寺、今ちょっとパッとは出てこないけどね、何寺がある、あと
平等院法王堂とか、あれお寺になる、
あれ法王堂は違うんじゃない、どうなんだろう、平等院法王堂って結局何の施設だったろう。
だって寺と神社って違うやん、そもそも。
そう
ってなると結構むずくない、
神社と寺って意外とね、その万字マークか鳥居マークかっていうね、地図記号でいうところ、
そう、うん、そこのチョイスは難しいよね。
あ平等院法堂よ、あ平法堂は、宇治市の仏教寺院っていう、
ああもう新しいのが出てきてるやん。
本のじちゃんは萌え萌え、あなんかあとなんだろうな、でもな、その
本能寺ぐらいしかパッと浮かばんて、
うん、あとはもうなんだろうな、寺有名、寺でいうとこの有名スポットみたいな、
あーまあでもあれか、四国80ね、
あれはまあ8箇所だからね、
88やから、うん、一応そんぐらいはあるんか、
なんとか寺とかは、うん、そうそうそう、うん、四国だったよね。
設計寺とかはね、なんか俺も設計寺はあれ
か。ああ、そうか。清水寺か、清水寺とか金閣寺とか、ああ、あるある。東大寺、法隆寺、ああ、いっぱいあるわ。
ああ、確かにね。
言われてみればあるな。
あの五重の塔とかあるとこやろ。
ああそうそうそう、だから法隆寺ちゃんは背が高いとか
じゃあ金閣寺はあのあれなんかね、ブランドもいっぱいつけとるんやっぱね。
ああキラキラしてそうだね。
キラキラして銀閣、うん、銀閣ちゃんはなんか
ちょっと地味か
なんかな。でもなんか双子の設定とかになりそうだよね。
ああ派手な金閣ちゃんと地味な銀閣ちゃん
そうそう、であの双子でみたいな感じじゃない
もうハマハマさんとかがもう津田地さんとか、津田地さんがポルトガル生まれのカステラちゃんって手穴がついてるだけだからな、うん、
まあでもね、あありっちゃ
あるから
ね、まあ、確かに
ね、別に、うん、七色の声没山寺ちゃんってあ寺娘ですかこれ、寺娘なんだ
まあちゃんつけたらね、確かに
ちゃんつけ
娘っぽくなるからね。
ああそっか、うん、
まあほらだって今の時代ほらジェンダーレスもありですから。
まあ確かにね、
ねえ、
わかんないからね、
ありですよ。はい、
まあまあちょっと寺娘、まあ、で
も銀閣銀閣ね、銀閣金閣はなんか双子の設定であってほしいから。
あー確かにね、うん、だからもうほんとそういう真面目なその金の匂いがする的なのでもいいし、アルプスの少女
ゴリゴリやな、
アルプスの少女ハイジ、
ハイジ
廃れた寺じゃねえか
なんかボロボロでやってほしいよね。
ボロボロの
ハイジちゃん、ちょっと闇を抱えてほしいよね。
あ意外と掘れるなこれな、うん、実在のお寺じゃなくてもいけるんだからこれ、
ね、山寺ちゃんが立ったとかって言ってほしいよねハイジちゃんに、
ハイジちゃんに、ね、えクララなの、山寺ちゃんってクララポジションなの、車椅子でやってんのまあまあね、
いやいろんなね設定を持っていけますよね、
あるからね。おじゃあちょっとこれでちょっと募
集、まあ、確かにありかもしれないね、
募集してみましょう寺娘。
まあね、この本編を聞いた人はなんかそういうのをイメージしてね、なんか、
うん、
適当に文字って送ってくれたらね、
あ新たな萌えコンテンツを生み出しましょう。
いろんな方向からいけそうやね。こうなるとそう、ね、カステラちゃんとかもいるし、山寺ちゃんもいるし、ハイジちゃんもいるし、
そうね意外と出てくるかも、
まあ、送りやすいんじゃない、うんうん、それこそアンパンマンのキャラクターみたいにいっぱい出てくるんじゃない
あこれはもうキャラクターは多ければ多いほど、うん、お金の匂いができしますからね2週目はテラフォーマーズ、いやいやいやね、火星行っちゃう感じですか、さあこんな感じでじゃあまあありがとうございましたということでね、エンディングです。
はい
はい、ということで今回はちょっと、うん、多分振り返ったら多分調子悪くなってると調子悪かったかなっていうトークのキレがちょっと僕の中でいまいち本調子じゃなかったかもしれないですちょっと申し訳ないです、そんな感じでねございまして、まあまあまあ皆さんからねいろんな、 なんか話題提供とかしていただけたらね、それでちょっと喋るかもしれませんのでね、普通歌とかもよかったらちょっとこれで喋ってよみたいなのがあったらね送っていただければなと思ってます。こういうなんか都知事選どう思いましたかみたいな喋れないけどねなんかねいろいろねありますよね、はいはい、そんな感じでございましてね、アドレスの方はですね別ドットだからねアットマーク gmail.com までということで bets.dakarane@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
はい、っていう感じでございましたね、あとはね、お知らせはどうだい、あれからなんか情報増えた、
お知らせ、まあ日付だけ言っていくと、うん、あれやね、8月3日吉祥寺でしょ、で8月11がウグイス谷、
うん、
ワッツアップで、8月25が新宿アンチノック、
アンチノック、
8月29日が立川バベルかな、
いろんなとこでやるね、
4本だね、
いろんなとこでやるのね、なるほどなるほど、まあそんな感じで、よかったら皆さんそのね、近くの場所があれば、お近くでなんかやってたりとか日程が合うようだったらリュアのライブ行ってみたらいかがでしょうっていう感じですね。で今までいないでしょ、でもだから別ラジ聞いてきましたみたいな人、
まあでもそれこそ大魔王ぐらいじゃない、
あーそっか、エンディンさんやってたな、 今ですら、今ではもうなんか聞いてるかも分かんないような人ですからね。うーんね、元気してますかねって話ですけどね。まあまあフォローしてるんで、たまになんかエッチなイラストをリツイートしてるので、たまに流れてきたりはしますけど、ヘンリーさんがリツイートしましたって、リポストしましたか、うーん、なんか来たりもしますけどね。じゃあまあそんな感じでね、じゃあ僕からのお知らせというか、あれですね、不況と言いますか、あれですけど、あ、ネトファさんがなんかこうなんかお知らせしてたな、そういえば。なんかね、ネトファ1周年記念グッズって出るらしいですよ。
あー、なんかあげとったね。
うん、アクリルスタンドとアクリルブロックっていうのがなんか出るらしくて、ネトファさんブースのところでなんか、え、音楽も出してんの、ファーストミニアルバムですって。なんかそう、インストだったかな、なんかね、ネトファさんね、なんか曲も音楽も作ったりとかね、活動とか、1周年記念缶バッジとかもあるんですね。なんかいろいろあるみたいなんでね、なんかネトファさんなんか1週間でね、1周年でね、いろいろやってるみたいなんで、あの YouTuber とか VTuber とかもね、いろいろやってるみたいなんでね、よかったらまあちょっとチェックしてみてくださいっていう感じなのと、あとはあれだな、最近そう、ラジオ番組で、温泉さんのラジオで、山田ジェミコのザコザコお兄さん取締りラジオっていうのがなんか始まったらしくて、まあ、山田ジェミコさんっていう、その、同時声優さんなんですけど、これの、第0回っていうのが最近配信されて、次なんか2週間後に第1回が配信されるって言ったんだけど、その、ゲストに、秋野楓さんが出るらしいです。山田ジェミコさんの、そうね、っていう、同人声優さんのパーソナリティのラジオ、新しく始まったラジオに、秋野さんゲストらしいんで、よかったら皆さんなんか、こう、メールは今、まだ募集してると思うんでね、よかったらなんかこう、送ってみてはいかがでしょうっていうね。すごいな。
あゆみちゃんで言ったら、なんかそう思えば、あれじゃなかったっけ、なんか15分800円かわからんけど、なんかそんなイベント やるみたいな。
ああ、そうそう、秋野さん誕生日の翌日だったかな、なんか。やるってね、それもなんか通話で1対1で通話できるってやつが、うん、ボイスユートピアとかだったかな、うん、あるみたいなんでね、うん、それもなんか、ま、興味ある方はね、秋野さんと差しでお話ししてみたいよって人がいたら、どうなんですかね、もうそういうの、うん、1分800円ですだそうです、差しで。8月13日18時から23時までの間に、そういうなんか、通話、LINE のアカウントの方にボイトピっていうなんだ、ところの、LINE 公式アカウントがあるみたいなんで、そこに秋の通話と一言予約をして、そこから詳細をなんか入力すればなんかそういう予約ができるっぽいですね。な、1分800円ってことなんで、どうだ、10分だと8000円とかですか、うん、まあまあそれを高いか安いかは皆さんご判断はそれぞれですけどねっていう感じですけども、なんか、
うん、
ちょっと面白そうですね、うん、実際この番組にゲスト呼んでみたいのはちょっと若干興味本位はありますけど、出てくれるか分かんないですよね。
まあ頑張って、アキールを頑張るしかないんじゃない
15秒200円で交渉するじゃあ 10分8000円として、だからそうだ、30分だと2万、まあまあまあそうなるか、まあ、実際の出演料はもっとかかるか、でもどうなんだろうね、アキノさんってどれくらいの方なんだろうっていうのはちょっと思っちゃいますけど、うん、ね、なんかね、いろいろね、うん、面白そうだなとは思いますけどね、っていう。さ、そんな感じでございましてですね、まあ、お知らせはこんなもんです。今週のお知らせは以上ですね。はい。ってことで、
はい、
まあ、お知らせもしたところで、まあ、あと、言い残すこととかないですかね、大丈夫ですかね。
まあね、大丈夫じゃない。
大丈夫ですかね。じゃあ、こんな感じでもう終わりたいと思います。別味第406回でございました。お相手はアキロと
高橋でした。
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。